ヨハネによる福音書第15章の16節と17節。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと。私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。伝道セミナーというのをですね、今度10月のですね、19、20で、教区で行います。まあ、今、伝道部長やってますので、その計画をしております。まあ、土曜日はですね、大江教会で行われまして、まあ、何かという教会の成長というのがですね、まあ、テーマというか、まあ今度のですね、本教会がですね、作る宣教方策の一番のテーマは、20年後に持続可能な教会というですね、そんなのもう多分ほとんどないだろうな、今の状態ではですよ、20年後にっていう、大体どれぐらい残ってんだろうなというですね。で、今実は136の教会が全国にありますですね。そのうちですね、牧師が来年はですね73人かな、ですから牧師が教会に住んでいる教会が73個しかないってことですよね。そうするとほとんどの先生がですね2つも3つも持ってるっていう現状がある。まあ東教区、東京の方は1人でですね1つの教会ですから、地方に行けば行くほどですねなる。これがじゃあ20年後にですね持続可能になるかって、これもっと減るでしょうねっていうですね。で、じゃあ教会減らせばいいじゃない、そうなんですね。教会をですね、じゃあ牧師の数減らせばいいかっていうと、教会を減っても礼拝の数は減らないんですよね。はい、どっかで礼拝するわけです、そのある教会は。ということはそこに牧師が出かけて行って礼拝をするから、教会の数が減ろうと何しようとですね、動く距離とかは変わらないっていうことなんでしょう。で、その中でですね、もういろんなことを話そうと思いますけど、アクネ教会がなぜ伸びたかっていう、これはですね、まあ私が何かしたわけではなくて、アクネ教会自体のですね、まあ悔い改めの問題だと思います。まあ、松本君がですね、テーマに挙げたのはですね、教会の中に愛があるかということだと思うって言って、それはちょっとって衝撃的だったですよね。愛はあるかって。で、なんでテレビ礼拝を始めたかっていうと、その当時ファン先生がですね、毎週日曜日鹿児島の礼拝を終わったらすぐ飛んで出て、アクネまで、まあ、あの時はまだ高速がないでしょう、だから下道をすっ飛んで行って、そしてアクネで何時だったんでしょうね、3時か、まあ、2時かな、礼拝してまたすっ飛んで帰って夕礼拝とかなんかしてたことがあったんでしょう。途中で ある時交通事故だったんですね、居眠り運転ですね。で、それでアクネ教会の人は悔い改めたわけですよね。牧師にこんな風なですね、重労働させて、でテレビ礼拝を始められたんですね。はい、テレビにするとですね、先生が来る回数がですね、月に1回でよくなるんですよね。はい、まあ愛を持ってですねやるってことだったんでしょう。まあ、それはいろんなところでですね、そう、まあ、多分アクネ教会の中心はそうなんだろうな、教会員同士が愛を持って接しているかとかですね、だからお互いに認め合おうというから、土足にしたい人とスリッパがいい人とはですね共存してるんですよね、今。本当に面白いと思います。土足がいい人はですね教会土足にで靴で上がってるしですね、いやそれがどうもできないっていう人はですね未だにスリッパを履いてて、最後どうするかというと、最後みんなで掃除してスリッパの後ろに拭いてまた次を迎えるって、これどっちかに決めるんじゃなくて、愛を持ってですねお互いを受け入れるってことなんでしょ。まあスリッパの人っていうのはですね、別に汚れるからじゃなくて、教会の中に土足で入りたくないってことなんですもんね、精神的なもんなんですもんね、非常にですね、それをですね叶えてあげるという、まあそう思うとですね、いろんなテーマが今回あってですね、鹿児島もなんだろう、その鹿児島のテーマはなんだろうっていう、このまま鹿児島教会がなくなってもいいかっていうテーマなんだったんだと思います。それは嫌だというから、いろいろな方策をですね取ったんでしょう。まあ、そう思うとですね、神様っていうのがですね、私たちに与えてくださる恵みっていうのは非常に大きなものでですね、それをですね私たちがですね選び取ってるかということと、それ以上にですね神様が選んでそこに教会を置いてくださっているということに気づけるかという、まあ、このことかなと思います。まあ、今日の御言葉はですね、十字架の決別説教の後半部分にあたるところです。まあ、その中にもですね、互いに愛し合いなさいって言って、 まあ、教会の基本はここなんですよね。互いに愛し合いなさい。愛があるんだったらですね、いろんな発言とかいろんなこともですね、受け入れていけるけど、愛がないからですね、いろいろ問題になるんでしょう。で、その中にですね、まあ、ここの中で一番人気があるのはですね、神様、あなたが私を選んだのではなくて、私があなたを選んだ。これですね、本当に日本人が好きなですね、聖句のナンバーワンになっちゃったですね。昔は神はその独り子を賜ったほどにだったんですけど、最近はこれですね。この前もゴスペルに来た人がですね、私の一番好きな聖句はってこれを読んでおられましたので。ということは、何かですね、現代社会においてですね、選択っていうか、自分が選んだんじゃなくて、神様に選んでくださっていただけたという、なんかそういうところがテーマなんだろうなと思っています。私たちがイエス様を選んだのではなくて、初めからイエス様に選ばれて、この使命を、だからこの世界っていうのは、やっぱり使命を神様から与えられて生きるということに、人は、なんていうか、モチベーションを持つのかなと思いながらですね、聞いておりました。でこの前ですね、あるですね、本でですね、一人の女性の手記っていうのが、手記っていうか、まあ、その生涯っていうのがありまして、まあ、ちょっと読んでたんですよね。で、ちょっと興味があったんですけども、まあ、普通の人よりも10倍早く成長するという運命を与えられた女の子の話。もう一回それを読み直してみてですね、うわー、この人生を受け止めていくっていうのはすごいなって、人の10倍ですから、すぐおばあちゃんになってしまうんですよね。どうだろう、自分がそうだったらですね。まあその人生をですね、いろいろな自分の思いをですね、書きながら手記が残ってます。で、最後にですね、インタビュアーがですね、この人生どうでしたかって聞くんですね。そうするとですね、神様が選んでこの人生を私に与えてくださったのよってニコッと笑ったって。で最後にですね、亡くなる前にですね、もう一度生まれ変わるとしても私はこの同じ人生でいいって、だってこれが私だからって言って、亡くなったですね。って私たちの目から見ればとても苦しいこともあるしですね、悲しいこともあるんだろうなって見えますけど、彼女にとってみれば神様がこの人生を選んであえて自分に与えてくださったっていうことが一番大切なことですね。神様が私たち一人一人に与えてくださった人生だから、それを受け止めていこうということなんでしょう。まあ、イエス様は私があなたを選んだのではなくて、私があなたを選んだと言われました。神様が選び与えてくださった人生だからこそですね、私たちはいかなることがあったとしてもですね、それを受け止めてですね、神様の使命のためにですね、生きていくという、そういう人生を私たちは選び取っていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えてくださったこの人生の一つ一つ、神様が私たちを選んで与えてくださった人生ですから、それを深く受け止め、そしてそれの御言葉に立って生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添ってくださって御言葉で支えてください。今週もあなたから豊かな恵みをいただいて生きてこれましたことを感謝します。どうか今日もまた聖霊によってすべて整えて私たちの人生を導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。